ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。4月の1日配信、あったかい。いや、もう3月の中だけど、もうほんとあったかいもんね。桜咲きそうだよ本当に。俺の運転手のさ、仕事のさ、場所が千鳥ヶ淵って言ってな、あれ皇居、天皇陛下が住んでらっしゃるとこですよ。あそこの千鳥ヶ淵っていうのは武道館がある周りのお堀のことなんだけど、まあ桜いっぱいでさ、すごいんだって。何がすごいって、通行止めになるらしい。だから住んでる人いるんで、お金持ちとか。だからうちの社長様もね、その辺に住んでんだけど、通行止めになっちゃうの。あまりにもその桜を見る花見客がすごくて、ほいで要は警備員も立って、なんつうのかな、道路の規制もかかって、だから住んでる人にしてみれば憂鬱な季節なんだって、花見の季節。要は自分の車出すのも一苦労、帰ってくるのも一苦労。だってさ、ほらもう朝から晩までじゃん。ジジババ連中はさ、昼間のさ、なんだ、桜を見てさ、ほいで夜は夜でこのサラリーマンがさ繰り出してさ、どんちゃん騒ぎするわけでしょ。これはね、花見なんて俺めでてえことしかねえとか思ってたけど、意外と迷惑がってる人いるね。これは例えばほら上野の西郷さんところとかさ、要は花見のメッカなところ、まあ商売でやってる人はさ、もううひょっていうぐらい、その書き入れ時かもしれないけど、生活してる人は意外と困るんだろうね。話はちょっとさそれじゃないけれど、ほら鎌倉とかさ、茅ヶ崎とかのねえ、サザンオールスターズとか江ノ島があるあの辺りもさ、海水浴シーズンっていうか観光地じゃん。観光地のくせに道少ないんだよね、あの辺。なんだろう、生活道路と観光地の道路が一緒だからさ、海岸ペリにしか道ないじゃん。だからみんながこう遊びに来たりすると大渋滞して、だからもうちょっとスーパーに買い物に行けなくなるぐらいになるっていうもんね。だから土日はどうせ車出せなくなるから、金曜日とか木曜日のうちに土日の分の買い物全部済ましとかないと大変ね、とかいう、観光地は観光地で結構大変なんだなっていう悩み悩みなのかな、ちょっと俺やったことねえからね、悩まねえなそこでは行こう行こう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン押して、本当におはがきがあるとテンションが上がるのよ。おはがきがないと本当に俺のこの番組は誰か聞いてるのかなと思って寂しくなるから、本当に2ヶ月に1通ぐらいでいいからここ志が低いな。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい。4月、セックスがうまい女と下手な女の決 定的な違い。4選。またこれ女の人なんでもね、女の人っていうか、もちろんパンパンさんね。パンパンさんなんだけど、まあ、男性は、できればセックスの上手い女性とセックスしたいと考えてち、これはね、ちょっと違うんじゃないかな。まあでもそら、セックスが上手いに越したことはそれはないよね。だけど、残念ながら上手い女性とそうじゃない女性がいらっしゃるというのが、パンパンさんの考え方なのね。ここから行くから。いや、ここからっていうかね、今日はつぼさんといっぱいおしゃべりしすぎちゃって、ね、何も喋るネタ全く考えてなくて、もうなんだろう、あみだくじ形式でパンパンのネタから引っ張ってきたから、これがね、面白いネタかどうか俺も自信ねえぞ。デートをしているとき、セックスをするタイミングを男任せにしている女性っていませんか？大概これはそうなんじゃないの？いくら付き合いが長くてもセックスへのお誘いは難しいものです。毎回デートでエッチに誘ったらまずいかなと男は心配しています。軽蔑されるのも嫌です。だけれどもセックスの上手い女性はセックスの流れの持ってき方が上手いのです。そうなんだ。ちょっとゆっくりしたいとか二人になりたいという甘えた感じで男からお誘いを出しやすくする。これはぶりっ子というわけではなく、すんなり二人きりになることがまずセックスがうまい女性の特徴です。あ、これはいいかも。セックスのうまい女性はいつセックスをする機会が訪れても OK なように常に準備ができていますって。これは大変だな。どういうことなのこれ。下着はいつも男性に触られて見られても OK なものをつけていますし、服も男性の視線を意識したものを常に着ています。いつでも自信を持ってセックスに挑めるのですって。これ本気すぎだろ。セックスの下手な女性はデートの日ではなければ下着は安物やチグハグのものをつけていたり、ダサいガードルや腹巻きをつけていたりするので、その絶好のチャンスで、男性に見られると男性が興ざめしてしまうのですって。いやいや、これは俺ちょっとかわいそうだよね。別にさ、毎回セックスするために準備してさっていうのがね、男だってそうだよね。男だって常にそのいい香りさせてるわけでもないしさ、これはどうなの？それを下手っていうのがパンパンさんきついんじゃないか？そんな気がするよね。ちょっと俺はこれはなんかうんって言えねえな。セックスの流れを読める。セックスの上手い女性は男性がどういうセックスをしていようとするか読む力があります。エスパー？何？ひたすら女性を愛撫する男性なのか、交互に奉仕合いたいタイプなのか、男性の何気ない手の動きとかで分かってしまうのですげえ。これはさ、すごいけどね。男性も舐め疲れたので今度はフェラしてくれないかななんて言えないと悩んでることも多いのです。え？いや、これはさ、これもなんかセックスの上手い下手じゃないような気がするけど、セックスの下手な女性は男性が言葉に対して次にしてほしいことを、言われないと動けない。もう、それは当たり前だよね。何かしてってお願いするのは当たり、これもパンパンさん間違ってない？男性の気持ちを盛り上げられる。セックスも、回数が異なるといろいろな面で恥じらいがなくなり、細かい気遣いができなくなったり、仕草が女性らしくなくなってきたりしてしまいます。それが何？セックスが下手だっていうの？なんでセックスの上手い女性はいつまでも男性の気分を盛り上げることを忘れません。服を脱がされる時に恥じらったり、気持ちいい時におかしくなっちゃうとか、男性がそそる言葉を口にしたりします。そういう女性の細かな気遣いが男性のやる気を何倍にも膨らますことを知っているからです。いや、まあこれは、まあ合ってるっちゃ合ってるかな。でもこれもさ、なんだ、そのセックスが上手い女性とさ、そうじゃない女性っていう、そういう線引きか、なんか違う気が するぜ、パンパンさん。で、最終的にこのセックスが上手い女性はJメールなどの出会い系サイトで、これ J メールの女の子だから、このさ、あの出会い系メールに吸引するのやめてほしいんだけど、俺さ、ちゃんとしたニュースだと思って、これ読んでるから、最終的に、そういう出会い系のところが一番セックスの上手い人に繋がるんですよ、みたいな、そういうオチいらないから、パンパンさん、これ。いや、そうじゃないんだよね。でもなんかちょっと片手落ちな気がするな。確かにその、そういうね、気を配れる女の子が、それは嬉しいは嬉しいけど、それは男にも言えるからね。男だって結構こう理不尽にね、好き勝手にセックスしてるやつなんていっぱいいるわけじゃん。それはセックスが下手な男性ってことになるよね。これはこれだとね、このパンパンさんの理屈だと、これは男も女だもんだよね。だって女の子だもうおねだりしやすくなる男性っているもんね。だからこれはどうなの、そのセックスがうまい下手じゃない気がするよこれ。またほら、だからダメなニュースを読んじゃダメだって言ってるのにさ、これこういう時は自分の曲かけてちょっとお茶を濁すっていう作戦に出るしか、もう俺なくなっちゃったじゃん。日本バレです。どうぞお聞きください。
とにかくタイミングって大切、天下大エースカット日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてくる。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば裏切られる。丸ごとことがうまく運んで、天下大エースカット日本バレー。流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、動き出したその時に未来は変えられるものさ。あとは簡単、前を見て、順風満帆、気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば裏切られる。丸ごとことがうまく運んで、天下大エースカット日本バレー、天下大エース
と日本バレ
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
もうほら、だからさ、の無軌道に喋るといいことねえんだよ。なんか、バランス悪いな。もうちょっと、もっとテンション上げていくぞ。2023年版、最新男性オナニーグッズベスト17。なんで17よ、これ。これなんで17なのかな。でもね、オナニーグッズね、一応日進月歩っていうか、すごいね。なんか、俺知らないもんいっぱいあったね。だいたいさ、オナホ？オナホっていうさ、オナホわかるよね。わかる。オナホって、で、オナホだったら、つぼさん、やっぱり天下が一番最初に思いつくでしょ。あ、ほんで、やっぱ俺、天下が一番なんでね。で、それを、全部をね、総称すると、ハンドホールっていうカテゴリーらしいよ。それで手で動かして勝手に動くから。で、だいたい1000円から6000円ぐらい、6000円もすんのこれ。だいたいオナホはいろんなものがあって、まあ、シリコンでできているあれだよね、女の子の絵が描いてあるちっちゃいやつで、まあ、手に収まるぐらいで、この、ね、オナホを使い捨てにするとテンガになる。だからテンガは、ジャンルで言うと使い捨てオナホールで、これ本当にね、広告とかにも書いてあるんだけど、出張や旅のお供にって書いてあるんだけど、わざわざこれさ、旅行ってまでさ、オナニーするやつって相当だよね。相当オナニーしたいんだよね。だけど、まあまあ一回しか使えなくて、そのまま捨てなきゃいけないから、それで800円とか1500円とかするじゃん。だからコスパは悪いと。要はそうだよね。だって便利なこととしてれば、そのまま捨てられるっていうことだ。ドピューってなったから、そのまま片付けないで、そのままポイしていいっていうのが、まあいいところだけど、意外にだからコストパフォーマンスは悪いってことだよね。だって1回しか使えないからね。まあでもこれが一番売れてて、で多分お部屋に置いといても天下なんかはわからないよね。押されすぎてエロい匂いが全くしないもんね。で、最近それに、拍車をかけて売れてるのが、電動オナホール。1万円から5万。5万?5万A10、どこなのこれ ?A10、A10 ピストンベーシックっていう、最高級電動オナホールの、格安ベーシックモデルって、もう日本語おかしいよね、これね。最高級電動オナホールの格安ベーシックモデル。25,980円。いや、電動って高いんだ。5万ってさ。もちろんいろんな動きから、そうね、ダッチワイフ買えるじゃん。ダッチワイフ買えるのに、ま、あ、丸洗いかで、お風呂で使えて、70種類の動きをって、もうそれはさ、別のものだよね。でこの原稿読んでね、俺初めて知ったんだけど、このオナホールの中に大型オナホールって、何それっていうのは、お尻ぐらいまでとかさ、太 太ももぐらいまでって、なんかその下半身ぶつ切りにしたようなやつが大人のおもちゃ屋さんに置いてあるんだよね。要はだから、オナホって手で持てるぐらいじゃない。で、大型オナホって女の人の腰部分丸々とか、パンツ履いてるところのパーツだけとか、な、要はだから挿入してお尻わしづかみとか、挿入して一応あの股広げて正常位みたいなことを疑似的にやれるぐらいのサイズ。でけえよこれ、相当。だけどあの、なんだろう、セックスしてる感みたいなのはあのすげえありますよっていうので、これね使ったことないので何とも言えないけど、ここの世界がどうやらどんどんこう広がってってるっぽいよ。だいたい1万円から2万円の間らしい。だからちょっと高い、ね、で、この大型オナホと同じような感じで広がってるのが、あの手こき足こき用のオナニーグッズ。女の人の手だけの手首だけとか、あの足だけとか、怖いよ。あのだってぶつ切りだもん。人体のさ、ぶつ切りがあるってさ、エロいか。でも最近増えてるらしいよ、生足2個セットとか、手が2個セットとか。それさ、ちょっとホラーだよね。だけどそれ大丈夫なあの人が増えてるっていうことかな。それであと、洗えるアナル攻めグッズだってさ、充電式、このネーミングだけでやられるよ。アナルドラゴン。これもうアナルドラゴンだもん。これでもね1800円。ただあんたこの長さお尻に入れるのってぐらいの長さだけど、どれぐらいかな、ね、中指3本分ぐらい長いよこれ。あるよこれ、19とか20センチぐらいはありそう。あ、おい、挿入部分は20センチ。お、やばくねえかこれ。これはコストパフォーマンスも嬉しいし、快感もとびきりっていうけど、男でさ20センチのこのアナルドラゴンをさ全部入れれる人いるんだろうか。あと男専用の乳首攻め用の、なんて言ったこれ、乳首攻めグッズ UFO ベーシック6900円。あ、でも吸盤で乳首に貼っつけたらずっと乳首をなめら、ねぶられてるような感覚に陥るみたいな。これはどう、てかこれ男のおっぱいにくっつくのか。あ、でもそれをしながらまるで女の人になめられてるみたいな感じで何をすると。そして最後が初めて聞いた、玉に玉金だけでオナニーするの。これ無理だべ、これは無理だべ。でも玉金をね、綺麗に袋みたいのに入れて、そこにバイブが仕込んであるのか。だから玉金を包み込んで、それがブルブルブルブルって震えるとなかなかいいと。でセックスする時もその竿につけたまんますると、あの女の人の、あそこの部分にも当たるので、余計喜ばれるので、両方女性とも使える、セックスにも使えるというので、お得という。何これ、5500円。電動タマニーグッズ、タマニーってやれば出るみたいよ。ボールクラブバイブ、タマキンを袋にしてて、それをこう玉金をしまってバイブでブルブルブルってやるやつみたい。いやこれも太いね。ああもう一個だけ紹介していい？チツパッドプレミアムってすごいね。ゴムの板にあのおまんまんが 打刻されてる感じ、あの柔らかいゴムで、だから板っぺらにおまんまの絵が、絵というかセミ立体がくっついてる感じで、それを床に置いて、あの自分のおちんちんをこすりつけるとディープすぎるだろこのオナニー法。いやこれが売れるのか。あのね、見た感じはちょっとしたあのサロンパスじゃなくてシップ薬みたいな箱で、恥ずかしくないよこれあの買うとき。あでも安いわ、900円。いやーこれは全裸で床にこのなんだっけチチパッドプレミアムを貼っつけて置いて腰動かしてたら、まあ変態だよねこれどっから見てもいやーこれは深いな。まあでもオナニーグッズってやっぱりね、みんなねスケベなやつ多いんだよね。うん、あ妄想美脚があるって、足だけでは、足だけ太ももからつま先まで一本。いやこれこうだからさ、このパーツパーツで喜ぶの、いくらすんのこれ、こんだけ3万8000もするもん。いやー1分の1の片足だけで興奮するやつはいるんだろうか。足フェチは違うのかな。もう俺もちょっと足フェチ入ってるけど、このパーツだけでっていうのは無理。いやー今年のオナニーグッズ業界もいろいろあるね。喜ばしいことだけどさ、くだらね。じゃ CM で。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、くだらねえ話を30分。いや時事ネタってわけじゃないけどさ、3月の今18日なんだけど、熱海でさ、トゥクトゥクで事故あったの知ってる？坪さん。レンタカーのトゥクトゥクで大学生が跳ねられて死んじゃってっていうさ、ああいうの怖いね。そのせっかくこうさ、楽しいところ行ってさ、きっと仲間内で面白いからって乗ろうとしたんでしょう。トゥクトゥクってわかるよね。ベトナムとかに走ってる、前がオートバイのハンドルみたいだけど、後ろ車で4人5人乗れるやつなんだけど、あれで事故起こしちゃってって、乗ってた人も多分若い人だったらしいんだけど、もう人が死んじゃってるから、せっかくのあれだよね、観光で行ってさ、そのトゥクトゥクを乗って人生終わっちゃったようなもんだよね。その若い人殺しちゃってるわけだから、多分交通刑務所に行った後、その後はもう保証のことで、その人の遺書はずっとだよって思うと、事故って怖いね。もう本当皆さんもね、加害者になるのも大変だし、被害者なんかもってのほかだから、皆さん気をつけてくださいねって。突然だエロネタとの落差がありすぎるわこれ思い立ったから言ったんだけどね、車には気をつけましょうね。俺も運転手だから気をつけないといけないのでね、 話ですよ、そういうこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。もう質問でも何でもいいから本当ちょうだい、お願いします。誰かから来るだけで俺は本当に頑張れるんでメッセージをください。メッセージ送るボタン、いいねボタン、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますし、逆に皆様からのご意見ご感想でしたら、それこそツイッターでも構いません。ツイッターのアカウントはミュージックゼロチャンネル、カタカナでもいいです。それから M アンダーバー Z アンダーバー CHNANNEL でございますので、フォローして、質問なり何なり投げかけてくれれば、リプライくれればですね、それについてトークをするなんていうこともできるわけでございますんで、よろしくお願いいたしますと。それから、つぼさんの方、最近動いてますね。手に言ってません。動いてません。デルタ IR で、ツイッターも、YouTube もデルタ IR で検索すれば上位に来ますので、チャンネル登録、フォロー、リプライ、それから最近つぶやくの、つぶやいてはいるよね。なんか俺つぶやいてるのは見てるんだ。時々つぶやいています。缶コーヒーがマジとか疲れたみたいな、そんなつぶやきしかしてませんけどそろそろなんか歌ってくださいということと、高橋智明の方は高橋智明歌ってみた。やっぱりね、特撮ものとアニメが強いね。なんだろう。最近特急ジャーに加えて、ニンニンジャーとか、ゴーオンジャーとかですね、もう特撮の歌を歌う人間に切り替わってきてるんじゃないかと、もう明らかに米津とか他の歌ってるより聞いてくれてるというね、俺のリスナーはやっぱそっちなのかなと、そういうネタをこましていかないといけないかなと思っております。歌ってみた、特撮、フォークギター、高橋智明雑談、この辺やっとけばもう大概 YouTube で上位に来ますんで、チャンネル登録してくれると高橋智明が喜びますと、そんな感じでございますね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。4月16日にまた会おう。じゃあねー。